迫り来る金利上昇に備えよ。受動喫煙防止対策の徹底を。質問者は堀部康氏、無。今後30年間における区立施設の改築改修コストは年平均115億円と激増の見通しですが、将来の財政負担として金利上昇が無視されているのは問題です。
負債の償還期間を短縮するなど、調達金利を下げることも検討します。
主要財政指標の一つである、経常収支比率を 80% 以下に保つことが困難になったとはいえ、この指標を財政運営ルールから削除する区の方針は妥当ではありません。数値目標を現実的に引き上げつつも、ルールは維持し、無限定な将来の上昇を防ぐ必要があります。
現状を踏まえ、新たな指標に改めます。財政の健全性を測る指標としてより有効と考えます。
東京都に受動喫煙防止条例が誕生しました。オリンピックまでに建物内は解決の方向にありますが、問題は屋外です。区の安全美化条例を改正し、保育施設や学校等の出入り口から50メートルの路上を禁煙区域に指定するなどにより、妊婦や未成年者の受動喫煙を防止する必要があります。
これら施設周辺への影響は限定的と考えており、まずは都条例施行後の状況を注視したいと思います。
以上が一般質問の用紙です。
平成29年度決算について意見発表。29年度決算特別委員会の概要。平成29年度決算を審査するため、全議員で構成する決算特別委員会を設置し、10月2日から10月15日までの9日間にわたり、各歳入歳出決算の質疑を行いました。決算の審査は、予算の執行状況を検証して、次年度への行財政運営に反映させる重要な役割を持っています。委員長、渡辺藤雄委員。副委員長、花氏敏郎委員。決算特別委員会の最終日に、会派の代表から、決算について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。なお、掲載されている意見のほか、次の会派からも意見の発表がありました。杉並ワクワク会議、美しい杉並、無所属、日本維新の会。意見発表。区が定める新たな財政運営のルールは確実に守れ。杉並区議会自由民主党、浅井邦夫。私たち会派は審査の結果、平成29年度杉並区各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。認定理由の第一は、先行き不透明な社会情勢が続く中で、増大する行政需要に対応するために慎重な財政運営に努めたことを評価する。経常収支比率が区の定めるルールである 80% 以内を2年続けて上回ってしまったことなどについては、今後注視していかなければならないが、財政構造など総合的に見れば一定程度の弾力性は保たれていると捉えている。また基金は着実な積み立てを行っているものと確認した。一方、負債残高は確実に上昇してきており、今後とも施設の老朽化に伴う改築改修が見込まれる中では、施設再編の取り組みによる施設規模の適正化や補助金等の確保など、負債発行額の縮減に努めていくことを求める。理由の第二は、基本構想、10年ビジョンの後半を迎えるにあたって、実行計画事業を着実に推進した点を評価する。震災救援所周辺等における 建物の耐震不燃化や特別養護老人ホームエクレシア南伊豆の整備等が進められたほか、保育の待機児童ゼロが達成された。その一方で、保育関連経費の増大は今後の区政運営に大きく影響すると考える。今後も保育施策を進めていく上で、さまざまな手法を研究し、最小の経費で最大の効果を上げられるよう工夫して施策を進めていただきたい。理由の第3は、増大する行政需要の下で、行財政改革推進計画に基づく歳出削減や歳入確保を図るとともに、国や都の支出金による歳入確保に努めたことを評価する。ただし、補助金等の確保は職員のスキルが大きな要因となることから、今後も職員のスペシャリスト化を進め、さらなる特定財源の確保を求める。
総合計画、実行計画を基軸に、区は区民の負託に応えよ。杉並区議会公明党、北昭則。平成29年度決算審査にあたり、杉並区議会公明党は、各会計歳入歳出決算をいずれも認定する。区財政に関しては、経常収支比率が 80% を超えたものの、単年度収支は黒字を維持し、各財務指標においても特段著しい悪化の傾向は見られず、健全性は維持されているものと考えられる。以下、認定理由を総合計画の目標に沿って述べる。災害に強く安全安心に暮らせる町について、区独自の地震被害シミュレーションを実施し、建物被害の見える化を図った。また、水害多発地域対策など、区民の安全確保と水害に強い町づくりの推進を評価。暮らしやすく快適で魅力ある町について、木造密集地域や重点整備路線等において、個別訪問等を強化し、共愛道路の拡幅整備を進めた。また、空き家等の対策については、所有者への助言、提案など、きめ細かな対応を行ったことを評価する。緑豊かな環境に優しい町について、園庭のない保育施設周辺の公園に、乳幼児の遊び場エリア、すくすく広場を6カ所整備。また、我が党が推進してきた食品ロス削減を NPO 等と連携し進めたことを評価。健康長寿と支え合いの町について、南伊豆との自治体間連携による特別養護老人ホームの開設で区民の選択肢が広がった。また、ウェルファーム杉並複合施設等の解消は、地域包括システム構築への大前進であり、評価。人を育み、共につながる心豊かな町について、待機児童ゼロを実現したこと、小規模保育の連携園と育児休業特例制度の方向性が示されたこと、就学前教育の基盤整備等を積極的に進めたこと等を評価する。今後とも謙虚に大衆の中に入り込んで意見をしっかり聞いて仕事をしてまいる所存である。
保育園待機児童ゼロや特養待機者解消に向けた対策を評価。いのち平和クラブ。新城節子。地方自治体の責務は福祉の増進であり、その前提は平和と立憲主義であるとの立場から、2017年度の各決算書を検討し、以下の理由から賛成する。第1は、財政の健全性を図る指標を見直し、経常収支比率が柱から除かれたが、引き続き区政経営報告書に掲載されると確認。福祉向上を第一の目的とし、必要な施策への財政投入と、 持続可能な財政運営に向け、基金や記載を柔軟に活用する姿勢は妥当。第二に、老朽化した区立施設の建て替えや、長寿命化は全国自治体の課題であり、安全対策や限られた財源、区民ニーズの変化から、施設再編整備計画による一定の再編は不可欠と判断。第三に、保育園待機児童ゼロに向け、認可園増設を精力的に行う姿勢。希望する世帯が認可園に入所できる対策を評価。一方、園の急増に保育士確保が課題であり、一層の処遇改善など、杉並独自の人材確保策を要望する。第四に、介護離職が社会問題化する中、公有地を活用し、区内での特別養護老人ホーム増設を進め、区域外特養建設に先鞭をつけたこと、また介護人材不足の課題に区独自の財政支援策と人材確保への尽力を求める。第5に、防災減災のまちづくりを加速していること。防災機能を備えた下高井戸大空公園が開園。いざという時に区民がその機能を使いこなせるよう、平時からの訓練を求める。第6に、環境への取り組み。原発に頼らない新電力からの電力購入拡大と、緑と農地を守る取り組みとして、食育の観点から、児童が収穫体験をする上井草2丁目団体利用農園を開園したこと。最後に、区長の憲法99条を、立憲主義の核心とする姿勢。初めての平和首長会議への参加と、平和都市宣言30周年原爆の図展への積極的な関わりを評価。